ゆうじさんの新刊のデザイン作業がやっと終わった。井出武です。こんばんは。おはようございます。こんにちは。ありはせよ。もうここんとこ2、3週ずっとこの話ばっかしてる気がしますけど、いつだ？ちょっと前に告知をしたビジネスかける星というですね、ユージさんの15か16冊目になる新刊のデザイン作業を私ずっとやっていたんですけれども、これのデザイン作業がをやっと終わりました。ありがとうございます。この本はあれですよね、僕たちが自分たちで、出版社を作って、そこから本を出してみようという試みのもと、誕生した第1号の本で、元になってんのは MBA という名称でやってた、星読みを使ってビジネスの解像度を高めるぞという講座が2023年から4年にかけてかな、やってたものがあるんですけれども、それをもとに大幅に改変、加筆というか、元は構造なのでね、それをこう文章化して、本にしたと。こういう流れですよね。いやー、大変だったな。本を作るっていう作業はですよ、いろんな形があるんですけど、基本的には、編集者という人がいて、で、著者、執筆者がいて、時にライターさんがいたり、で、デザイナーがいてって、大きく言うとこの3者がこういるわけですよね。ここにいろいろその時々でそれ以外にも関わる人は増えていくわけですけど、で、なんつうんですかね、この本作りにおいては、この編集者という人がいわば総監督なわけですよ。で、この人が、大きな方針と全体の流れというのを、組み立てていって、で、文章のチェックとかもするし、時に一部もっとこうした方がいいんじゃないかとか、こういう方が面白いんじゃないかとか、そういうアドバイスだとか、なんつうの、提案とかもしてくれるような、頼もしい存在ですよね。で、それに対して、著者、執筆者っていうのは文章を書くし、その人の、著作物というふうに世の中には出ていくわけなんだけれども、この本作りにおいては、なんていうんですかね、本ってやっぱね、一人で作るもんじゃないんですよね。こんだけたくさんの人がこう、関係をして作っていくというものなので、その中で言うと、このコンテンツを作る係みたいな感じなわけですよ、著者というのはね。中身を作る係。もちろんで、その人の、作品が読みたいからって言ってみんな買っていくわけなんだけど。で、デザイナーっていうのはそれを実際に本という形に落とし込む人なわけですよ。で、僕はだから今回で言うとこのデザインの部分を担当させてもらっているわけなんだけれども、要はね、通常のというか多い流れはどんな本にしましょうかって言って、この出版の企画が立ち上がって、こんな内容をこの先生に書いてもらいたいですとかっていうのを編集者が会社通したりするわけだよね。それで、企画が通ると、そこから、構成というのを考えて。で、要は、目次みたいなもんですよ。目次見るとさ、第1章何々、第2章何々とかあって。で、その中に細かくこう、2の1、2の2、2の3とかあって、全体でこんなことを伝えたい本ですよっていうのが、書かれてあるわけなんだけれども、みたいなことを先にこう決めるわけですよね。で、それに合うように、内容を著者、執筆者は作っていく、書いていくということをするわけ。で、その出来上がった原稿というものをあらかじめ決めてあるデザインのフォーマットにこう流し込んでいく。要は型みたいなものを作るわけですよ、デザイン。例えば、本の大きさはどれぐらいだろうか。で、それだとしたら余白は何ミリ空けようか。文字の大きさはどのぐらいにして、フォントっていうね、文字の種類は何にして。で、行間。 1行と1行の間どれぐらい空けて、で写真が来たらこういうレイアウトで、1ページ図版みたいな時はこんな風にしようかとか、でページ番号、ページ数書いてあるでしょ、あれは僕たちはノンブルという風に言ったりするんだけれども、それはこうどういう大きさでどこに配置しようかとかとかっていうのをあらかじめこうコンピューターの中でやっとくわけですよね。でそこに来た原稿っていうのを流し込んでいくと、ズバーッとこう本が出来上がっていくというのが、まあ一般的なというか一番多い流れ。もちろんいろんなケースがあるし、いろんな種類の本があるので必ずしもその限りではないんだけれども、ですよね。でそれに対して今回の本って先に講座があったんですよ。で講座の中でわーっとこう喋って、その時だからユージさんが作っていたプレゼン資料があってさ、でそれを見ながら、僕もまあ司会というか MC みたいな立場でその時関わっていたんだけれども、わーっとこう喋ってるものがあって、会場とのやり取りとかもあったりしながら、質問ももらって、じゃあそれはこうですね、ああですねとか答えたりしながらみたいなものがある。でそれを本にするってなると、まあまあややこしい作業が多々発生するわけですよ。ね。で、これがさ、例えばインタビューとか、対談みたいなものだったら単純に文字に起こしてそれをレイアウトすればよいんだけれども、要は講座でやってるものをって口語だからさ、それそのままだと本としてはちょっと違和感だし、この本もただ読むだけとかじゃなくて、使える本にしたいわけですよね。講座のように。つまりだからワークブック的な要素を盛り込みたいと思ってるから、そのダーッと口語で喋ってた現場では伝わってたみたいなものでもさ、文字に起こしていくとやっぱニュアンスとかって全然変わってくるわけですよね。のでそれをまあ変換して必要な図版こさえてみたいなさ、そこがねちょっと今回は異様に点数が多い本だったわけですよ。あのね、例えばほら、このラジオ聞いてくれる方は多くの場合ネータルチャートとかつうと何のこっちゃようわかるっていう人が多いわけでしょ。でネータルチャートって何かっていうとさ、その占星術で使う基本的なこう情報を司るものじゃないですか。私の生年月日、出生時間、それから場所っていうものを入力するとウェブサイトがあってさ、ポチッとやるとこうその僕の生まれた時の天体配置図みたいなものがこうポコンと出てくるつわけよね。でもさ、それって当然さ、ウェブサイトで見るように出てるものだから、それそのまま実はさ、紙の本にこう、印刷っつうわけにはいかないんですよ。あ、もちろんその著作権みたいな話もあるんだけれども、それ以上に画面で見てるものを紙の印刷に置き換えるって、いろんな実は作業が必要で、あのほら、今でこそさ画面の解像度すごい上がってるけどさ、2000年ぐらいとか20年ぐらい前だと結構こうカクカクガビガビしてたじゃないですか。であれをなんか家庭のプリンターとかで印刷するとなんかこうガビガビで見づらいみたいなのようあったでしょ。あれっていうのが別にさ今も解像度上がってるだけでやっぱこう印刷に置き換えると怒るわけですよね。そんなんも全部さ、ネータルチャート自体もなんか全部書き起こすわけですよ、こうなってくると。まあみたいなことやってたらそりゃ時間足りなくなるわみたいなさ、あっという間にこう月日は流れなんか全然余裕だろうとか思ってたものがあっという間に余裕がなくなり、ほんでもってさ、これもどっかで言ったかもしれないけどさ、先に発売日決まってるわけですよ。なぜならば星の本だから、星的に見るとこの日に発売したらこんな面白いことが待ってそうですね、ふふふとかっつってさ、あのメガネの方が言うわけ。でまあそっかってなるとこれが動かせないじゃん。で要は初版の事情で1ヶ月遅らしましょうとかさ、そういうことってまああったりするんですけど、出版って時に、もしくは作業がある程度進むまで、発売日が決まらないみたいなことがあったりするんだけど、まあ今回はもう先に発売日ありきだったので、それもあって大変大変みたいな。でそのだから関係する人々、制作チームがもう夜な夜な、毎夜毎夜なんだっけ、あの今日って何時まででしたっけみたいな状態の時間まで作業して、なんとかかんとか出来上がるというこういう本ですので、皆さんたくさん買ってください。あの置いとく用と読む用と書き込む用ととか買ってくれてもいいんですよっていうね。まあでも大変なことばっかね、別にアピールしたいわけじゃないんだけど、 なんつうの、本を作るってこうしてみるとやっぱすごいこう手間暇かかるんですよね。手間暇、いろんな人のいろんな知恵と手数手技が入ってるなっていうのを改めて実感するわけ。それでさ、たかだか1000いくらとか1000円切る本も多いけどさ、から2000円ぐらいで売られてる3000円つうとなんか高いなって思う本も多いと思う、思う人も多いと思うんだけど、って考えるとね、本はもう本当にね、作ってる側から言わせるともう本当みんないっぱい買ったらいいよっていうぐらい安い買い物だと思うっすよ。こんだけたくさんの人が関わって、こんだけたくさんの誰かの英知に触れられて、自分自身もそこから学びを得てアップデートができるのに、一冊だいたい2000円ぐらいでそれが手に入るってね、まあすごいことですよこれ本当に。あのね、本ってね、まあ、例えば書店で買うとするじゃないですか。でそうすると当然印刷工場で本は作られるわけね。で印刷工場で本作ったら、その工場からまず出版社の倉庫に輸送するでしょ。で出版社の倉庫から本って大体この取り次ぎっていうものを介して販売されるんですね。取り次ぎって何かっていうと、全国の書店さんに本を販売するための、流通業者みたいなもので、だから出版社からこの取り次ぎさんにこう商品としてドカッとこう渡るわけですよ。でそこから取り次ぎさんは全国の書店に、はい、あそこに南部、あそこに南部、ここに南部で送っていくわけで、本って面白いのが、実は書店さんは買い取りじゃないんですよね。つまり書店さんに置いてある本の大半はこの取り次ぎさんの商品なので、売れ残ったら取り次ぎさんに返品するんですよ本ってね。だからもうなんかそんな行ったり来たりも実はあるんだけど、要はねこれ 何が言いたいかっつうとね、今のモデルで言うとね、だから工場から出版社でしょ、ここで輸送が1回で、出版社から取り次ぎさん、これで輸送が2回目で、取り次ぎさんから全国の書店、これで輸送が3回目、輸送だけで3回やるんですよ。あのほら、まあさ、当然同じ値段じゃないとはいえだよ、ヤマト運輸とかさ、佐川急便とかでさ、どこどこに物を送るっていう時の値段ちょっと思い返してみてくださいよ。ね、2000円とかで売ってる商品に対して3回輸送するってなると、もうそれだけでもさ、残るの一体いくらよみたいな話になるわけですよ。でなんかたくさんの人がさ、たくさんの時間をかけて丹精込めて作り上げてるって、もうね、けなげなけなげな存在なんですよ本というのは。本当にもちろんこれはその業界的なというか構造的な問題もあるからね、あのそこの見直しとかも今起ころうとしてるらしいですけどね。でもね、同時にこの中東の情勢のね、煽りを受けてじゃないけどさ、あのインクとかも値上げするとかさ、あのいろいろ言い出してるとこだったりもしますからね、なかなか本の未来は明るくないですよね。つうね、まあでもね、あの逆に言うとそんなこともあって、自分たちはでもそれでもやっぱり本がとても好きなので、今回は自分たちで出すということをしたくて、それであの逆に言うとってこともないんですけど、あの直接取引をしてくれる書店さんとか雑貨店さんとかカフェさんとか、そういう方たちを私は探しています。ぜひあのこれうちのお店で売りたいなという方はですね、REI000 だったかな .com っていう、あの今 EC サイトが立ち上がっておりまして、そこで販売をしているんですけれども、そこにあの問い合わせフォームもありますので、そこからですね、ぜひあのお問い合わせいただけると嬉しいなと思っています。でさっきあの取り次ぎさんを介した本の流通っていうのは買い取りじゃないんですよっていう言い方しましたけど、 僕らはそこは買取で基本はやらせていただきたいなと思っているんですね。だから返品、売れなかったから返品してという形ではなくて、10冊なら10冊、買い取っていただいて、販売をしていただくと、こういうふうにしたいと思っております。もちろんね、そこにはこの卸売価格というものが存在しますので、はいと思ってます。で、そうは言いながらね、実はね、これも新しい試みっていうか、自分たちにとってはね、世の中的には全然新しくもなんともないんだけど、ISBN という規格を取得したんですよ。ISBN っていうのは何ぞやっつうと、この本をさ、ひっくり返すとさ、裏表紙に必ずバーコードが2種類ぐらいあってさ、それでなんかこう謎の数字の列とかが書いてあったりするんですよね。これがね、ISBN というやつなんだけど、これ ISBN っていうのと日本の流通用の、ジャンコード、バーコードっていうものの2種類なんだけど、 ISBN って何かっていうと、全世界の統一規格なんです、本に関するね。で、あれってこの数字の羅列は何かっていうと、どこの国の、なんていう出版社、なんていう人が作った何冊目の本かっていうことが、こうあの数字の列で、取り決められてるんですよ。と、もう一個は、どういうカテゴリーの、これ日本独自の企画なんだけど、こっちはどういうカテゴリーのいくらの本なのかっていうことが、あの2つのバーコードにはそれぞれ役割があるんだけど、だからそのどういうカテゴリーの本なのかっていうのが、なんか細かく決まってるわけ。例えばこれは文芸書の、単行本の、なんとかのカテゴリーの本ですとかさ、そういうのが決まってるわけよね。で、それを例えば書店さんとか、書店さんってすごい忙しいんですよ。この書店員さんもけなげな存在だと思うんだけど、本に関わる人は本当みんなけなげ。あのね、書店員さんもだから、もう月、例えば何曜日かな、分かんないけどさ、どさっと納品があるわけね。で、本って重いからね。で、それを、要は商品だから棚に出さなきゃいけないんだけど、大量のその新商品をさ、もういちいち例えばタイトル見てさ、なんだ、インドで流されるまま、なんだっけ、デトックスしたら毎日がいい感じ日記なんていうタイトルを見てさ、この本はどこのカテゴリーだろうか、うーんっつってさ、そんなこと悩んでる間に 2,3 時間かかるじゃん。そんなことしないわけですよ。パッと裏返すと、そのカテゴリーっていうのがあって、あ、なるほど、これはじゃああそこかって、こうそのカテゴリーの棚持ってったりするみたいなこともある。全部じゃないけどね、もあるし、さっき言ったその ISBN っていうのを取得したっていうのは何かっていうと、要はその世界的に釣ってるぐらいなんで、世界的な展開も可能なんじゃないかと思ってます。それから、図書館、図書館に登録をしてもらうことが可能なんですよね。ISBN 取ってるから、これ要は本ですと認めてもらえるってことだから。あの自費出版の本とかさ、最近だとジンとかあるけれども、ああいうのはそれの意味で言うと、多分本屋さんに売ってるとしても雑貨扱いになるんですよね。だ、書籍になるので、今回の本 ISBN 取ったからさ、まあ、これもいろいろなんつうか、ああこういうことかっていろいろ学びながらやったんですけど、もう一個大きいのは、そうは言いながら直販したいんですって言いながら、取り次ぎさんに、お取り次ぎしてもらうということも実は可能なんですね。まあ、そのためにこの ISBN を取ったとも言えるんですけど、なので、なかなかね、こんなとこでこれ聞いてくださってる、そんな稀有な方いないとは思うんですけど、そうなのかと思う、ピンとくる方いらしたらですね、ぜひ我々の本お取り次ぎしていただけると嬉しい。まあ、ただね、この取り次ぎさんを介しての流通っていうのはかなり可能性は薄いんですね。いい本だと理解してくれて、直接じゃあ販売しますよって言ってくれる書店さんとかの方が可能性はあるかなと思ってるんですけど、なんでかっていうと、本の仕様によるのね。これも面白い話でね、本ってさ、特にこの今の話って全部日本の流通の独特な慣例みたいなもんなんだけど、その必ずカバーついてるでしょ。で、要は本ってさ、買ってくるとペローンって一枚さ、こうカバーみたいなのがついてて、カラーでさ、でそれペロッと取ると、なんかこうシンプルな タイトルだけ書いてる表紙とかさ、なんか模様だけ書いてる表紙とか、そんなん出てきたりする。でね、皆さんは表紙といえばあのカバーみたいなあれのことを思い浮かべると思うんだけど、あれカバーなんですよ。その本作ってる人たちにとってはカバーなの。だから、立て付けで言うとだよ、お家に帰ったらもう捨てていただいていいものですっていうことなわけ。だってカバーなんだから。あれと一緒、あのなんつったいの、お菓子の箱とか、何がある、ラーメンの袋とか。俺こういう時いつも食べ物の例えばっか出てくるのがちょっと最近自分のこと嫌になってんだけどさ、とかなんかそういうものと一緒なのカバーなんです、ね、何のカバーかって本体を守るためのカバーなんですよ。であとはまあでもそこに、その POP ポップ的な、その要は訴求力上げる的な役割があるから、一生懸命派手な色にしてみたり、デザイン入れたり、タイトルを大きくしたりっていうか、まあ、伝わるようなデザインしたりっていうことになってるわけよね。でも何度も言うけどカバーなんですよ。これでね、カバーだから何が起きるかっていうと、この取次さん返品をするんですよって言ったじゃん。書店さんって売れ残った本は返品をして、まあ、棚に限りがあるからさ、だから返品をして新しい本をまた入れてっていうことをやるんだけれども、返品をされた本はどう、その後どうなるかっていうと、当然なかなか処分なんかしないわけね。別のところに行けばまた売れるっていうことになるわけで、戻ってきた本、なかなかこんなことやってる本屋さんも今少ないとは思うんだけど、出版社さんも。戻ってきた本、カバーを外して、磨きをかけて、新しい綺麗なカバーを付け直して、また出荷をするんですよ。だカバーだから。要は汚れてる部分を取っ替えて綺麗にして、また別の本屋さんに届けるということをやるためのものなんですよね。でも俺たちは今回そのカバーをつけなかったんですよ。なぜならこう直接販売を自分たちでやってみたいという思いがあったから。まあ、本の流通もだからこれからね、いろんな形でいろんな意味で変わってくるんだろうなとは思ってるんです。で、変わる変わると言われながらなかなか変わらないみたいな側面もあるんだけど、何でもそうだよね。今昔で言うとさ、問屋さんっていうのがあって、でその問屋さんからいろんなところに売ってたんですよっていろんな業界で聞いた話だけど、どんどんそれがなんか問屋さんを介さずに直接やった方がいいんじゃないかっていう人たちが増えてるっていうのは、どこの業界でもある話なのでね。ただまあもちろんその取次さんがいるおかげで、全国に行き渡るとかいろんな、いい側面もあるのでね、まあ、なんとも言えないとこなんですけど、でも僕らはなので、今回の本カバーはないんです。いきなり表紙っていう本にしたんですよね。で、とはいえ ISBN は取得したっていうちょっと変わった本なんですけど、なのでまあ理解をしていただければそのことを全国どこの書店さんでもお取り扱いいただけるし、逆に言うと僕らは直接、販売してくださる方とつながりたいという思いがあるので、書店さんじゃなくても本ってさ、なかなか仕入れがそんなわけで逆に言うと難しいんですよ。なんか僕が例えばさ、カフェやってとして、ここになんか本屋機能作りたいなとか思っても、本の仕入れってそんなわけでさ、取次さんが全部やってるから難しいんだけど、でも僕らは直接、販売をしたいという思いもあるので、なんだ、そういうね、店舗運営されてる方にはぜひ、販売というのを検討していただけたら嬉しいな、なんていう思いもあったりして。つうことで、なんか知らんけど、本にまつわる裏側じゃないけどさ、制作者から見た本というものについてね、なんかお話しすることになりましたね。あれもないよ。だから、あの本つったらさ、帯が必ずついてるでしょ。割と最近新刊つったら大体帯がついてんだけど、帯もあれさ、ほら、新刊をこう訴求力アップするために、PR するためにさ、書店さんで目立つようにつけるものだけどさ、あれも別に、だから今回は直接販売をしたいって思いがあったから、帯もつけずにやってますからね。 逆に言うと皆さんにとってはとても読みやすいですよ。なんか帯もさ、ペロンペロンしてさ、あれも大体俺買うとすぐに真っ先に外すんだけど、で僕はだからそんなわけでカバーも結構外しちゃうんだけど、どちらもないのでとても読みやすいとも言えます。はい、まだ、お求めいただいてない方、今絶賛予約受付中ですので、なんと初回特典もついてくるということですから、初回特典なんかその当時やった講座の動画が再び見れるようになるというのと、あとは新たに取り下ろしの、この2026年の真ん中ぐらいから向こう1年ぐらい、もうちょっと先まであるのかな、のビジネス的な星読み観点でのトレンドとか流れみたいなものをユージさんが解説してくれるという取り下ろし動画と、この豪華2本立てとなってますので、ぜひともこの機会に、なんつうの、ほらビジネスに特化した本ですって言いながらね、その星読みというものをどう使うかっていう観点の本なので、逆に言うとビジネスしてませんっていう人でも、家族というチームをどう運営しようかとかさ、いろいろ使えると思いますから、思ってますから、みんな買ってくださいな、楽しみにしてます。いやー、でも久々によう働いとるわ。まあ久々にって言いながらよう働くんですけど、私こう見えて。でもなんかこう、根詰めるっていうのは結構久々だったかもね。毎晩、まあなんかその本作りって多分慣れてる人にとってはね、こうスルスルっとやれることも多いんだと思うんだけど、僕なんか本作るっていうのは年に1、2回とかですからね、多くないですよね。エディトリアルデザインっていうのがほら、専門のデザイナーさんとかもいるんだけれども。そんなに僕は本に特化してるわけではないので、まあちょっと時間もかかっちゃうとこもあって、だからもう本当久々に、なんか会社員時代をちょっと思い出しましたよね。こんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど毎晩何日付が変わるみたいな、そんなのは当たり前みたいなぐらいよう働いた、ここ1ヶ月ぐらいでしたけど、まだ続きますよ。本が終わったっつったってね、本ってほっといても売れるわけじゃないし、さっきも言った通り、なんだ、特典とかもあるので、そういうのの準備だとか、あと今度ね、自分たちで売ってみたいんだと言ったからには、今度これを皆様のお手元に責任を持って届けねばいけないというのが待ってますので、まあそんなとこまで含めて、あ、でもさ、俺思ったよ、その ISBN を取ったからということだけでもないんだけど、 ISBN を取ったので、そのどこの誰が作ってるかっていうのをはっきりさせるとい こう責任も生じるわけですよね。それで本といえば奥付けっていう言い方をするんだけど、一番最後のページにさ、本のタイトルでこれが何釣り第何パンみたいのが書いてあって、いついつ発行、どこどこの発行で、どこの印刷会社でって大体書いてあるじゃないですか。あれがだからこの本にもついてるわけですよ、当然ね。それでさ、そこにさ、まあ、デザイナーとしてだから、名前が載ることはこれまでもあった。それでご縁をいただいて、こう自分の著作物という形で、著者としてね、そこに名前が載るということも、あったし、これからもあるだろうと思う。でもさ、まさかね、この発行者っていうんだけどさ、自分がこう発行人になるっていう、そこに名前が載るっていうことはね、全く思い描いてなかったので、まあ、今回僕がだからその発行人として名前が出てるわけですよ。あれですよ、だからその誤字脱字とか、その楽帳本、楽帝本みたいなものがあった時には、その責任は私のもとにあるっていうことになるんですけど、まあそっち側で名前が載るっていうのは想像しなかったね。出版社のとか、このほら、通常であるとさ、社長さんとか、大きい出版社になると、部長さんとかの名前が載ってるものなんですけど、俺そっち側もやるんだと思って、ちょっと何が起こるかわからんもんだな、流れっつうのは、と思っている部分もあります。はい、でもまあ楽しい作業ですね。星読みって難しいのねって皆さんスルスルスルスル星のこと語れてすごいなって同時に思ってますけど、僕もこの本で改めて勉強し直したいななんて思っております。 はい、そういうことで一応これ瞑想ラジオと銘打ってますので、こんな疲れ切った私の体を今日は瞑想で癒していきたいと思います。皆さんもどうぞお付き合いください。ゆっくりとリラックスした姿勢で座ってください。椅子でも床でも構いません。いつも言ってます、椅子に座っている方、背もたれから背中を外して、足の裏、両足の裏しっかりと地面につけるように。床に座っている方はグラの姿勢で、でどちらでも姿勢、背筋は少し伸ばす気味です。今日は、瞑想を通じて体全身をちょっとくまなくチェックしていきたいと思います。結構いろんなとこ力んでたりしますからね、瞑想の時間にそれを少しずつほどいていくようなことができたらいいなと思ってます。鼻から息を吸って、鼻から息を吐いていきます。吐く息、吸う息の2倍ぐらいの長さになるように。自分の呼吸の音が聞かえないぐらい静かでゆったりとした呼吸を繰り返してください。ただし苦しくないように自然な呼吸のリズムも忘れずに、まずは呼吸の観察から始めていきます。自分の呼吸に注意を向けて、思考が湧いてきてもそれを止めようとする必要はありません。ただただ呼吸に注意を戻していきます。無意識に固まっている自分の体に、呼吸、フレッシュな空気とともにほどきを、凝りの解放を促していきます。まずは、お尻と椅子、床の、接地面、ここに注意を向けてみてください。力を入れてないつもりでも、緊張してないつもりでも、膝から股関節にかけてギュッとこう力が入っていることがあります。床や椅子とお尻の接地面がふーっと息を吐くごとに少しずつ広がっていくように、自分の体が椅子に沈み込んでいきます。と同時に股関節、さっきまでよりも少し広がるイメージを感じます。膝や足首からも力が抜けて、その分だけ足が地面に沈み込んでいくような感覚です。腰に注意を向けます。腰も背筋を伸ばすのはいいんですが、緊張する必要はありません。呼吸をするとゆっくりと緊張がほぐれます。次の吸う息に意識を向けてみてください。息を吸い込むのに合わせて背筋がスーッと伸び上がるような感覚を覚えます。吐く息、息を吐いてもその伸び上がった背筋はそのままです。腰や骨盤に力を入れているわけではないですが、ピンと伸び上がった背筋のまま自然に今座っている状態です。肩甲骨に意識を向けてみてください。吐く息に合わせて肩甲骨、スッと今より何センチか下がります。床の方に移動する感覚です。 背筋は変わらず、肩甲骨だけが少し下に下がる。肩にこんなに力が入ってたのかということを実感できると思います。肩甲骨が下がると、その分首が伸びたような感覚があるかもしれません。目線はまっすぐ前。こめかみの緊張もほぐれていきます。顎です。顎もギュッと力が入っているものが意識を向けることでほぐれていきます。今全身どこにも過剰な力が入ってない状態ですが、いつも以上にまっすぐと佇む自分がいます。どこにも無理をしていないのに、ピンと天井から糸で吊らされたかのようにまっすぐな姿勢を保っています。しばらくこの状態で呼吸を再び観察します。最後です。首の付け根に注意を向けてみてください。ここからも緊張がほぐれていくと同時に、自分の中に滞っているストレス、苦しみ、こういったものが首の付け根からスーッとこう体外に排出されるような、そんなイメージをしてみてください。脳の中に少し空間が広がるように安らぎを覚える方もいらっしゃると思います。今度は6番のチャクラのあたり、眉間のチャクラです。眉と眉のちょうど間ぐらい、サードアイと呼ばれる場所に注意を向けます。頭の中で繰り広げられていた思考やおしゃべりがスーッと小さくなっていくのを感じます。どんどんと自分の内側が静かで穏やかになっていきます。3回大きく呼吸をしたら、吐く息とともにゆっくりと目を上げて戻ってきてください。 よく思うんですよね。緊張してないつもりでも体が緊張してたりとか、必要以上にこう力んでたりとかっていうことすごいあって、でリラックスしようリラックスしようって言ってもなかなかリラックスできないんだけど、こうやってこう体の方にこう意識を向けていくと徐々に徐々に穏やかになっていくっていうことを、感じます。なので時にこうね、まるでこう全身をスキャンするかのように自分でこう注意を向けてみるっていうのもよろしいんじゃないかと思いますので、ゆったりと穏やかな心でみんな本を買うといい。ついでに井出のパンチャ本、こちらはアマゾン全国の書店で販売しておりますので、これも買うといい。ということでまた来週。ありがとうございました。